寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
3月真ん中まで来ました。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
もう話をしていたら、
うん、
随分といろんな道具の話になりまして君は墨出しを知っているかというね。墨出しどうでしょうか。なんかあれですかね、書道をやるような気分ですかね。
そうだね、墨出しって知らないよね。知りっこないよ、あんな道具ないもん。もうそういうものが大工さんのもう必需品であったものが、最近はもうそうじゃなくて最初から機械で測って切ってきちゃって組み立てんだよね。もう今はうちがその場で切ってどうたらこうたらないんだよね。
そうですね、
うん、だから最近のうちって組み立てハウスじゃん。みんなあの材木を切ってきて軟弱何寸っていう、測って、こう組み込んで、今そんな技術が生きてるっていうのは宮大工ぐらいじゃないの。
うん、
要は釘を使わないで組み立てることによってそれをものすごいきっちりしたうちができていくでしょう。
軸組み工法、
そうだね。でその時にまあ今道具の話で金尺っていうやつがあって、直角を出すんだよね。で金っていうのは糊だよね。なの弓矢の矢辺に巨人の巨っていう、
ああはいはいはい、糊、うん、という字ですね。糊、
うん、だよね。だから糊、うん、だからな、長さとか幅とかっていうね、うんうん、その、そので尺、一尺二尺、今は何センチしか言わないんだけど、昔は、何尺何寸って言ったんじゃんね。だから尺っていうのは33センチぐらいだよ、今で言う。まあおよそ30センチ強だよね。で一寸が3センチ強ぐらいか。だから
1軒2軒って言われるとは関係性はないんですか。
あるあるある。6尺で1軒だよ。畳で思い浮かべるといいんだよね、
うん、
畳の長い方が6尺で、横の方が、3尺だから3尺と3尺で、畳を2枚重ねると1軒1軒になるんです。それ1坪っていうんだね、坪数で言うと。
つまり2畳ってことです。畳2畳
畳2枚畳2枚おっしゃる通り、畳2枚で1坪って言うんで、何坪何坪って、今の人は何平米とかって言うんだろうけど、俺は全然ダメなの。何平米って全く広さが分かんない。
坪で言われないと分かんない、
分かんない分かんないんだよ。だから例えば、30坪って、あ、畳60枚かっていう計算が頭の中で、ほんと畳の60枚って言ったら柔道場行きゃ100畳敷きの畳とか、あ、お寺行くとこれ何畳あんのかなとかって、そんな見えるでしょ。だからうちなんかもそうだけど、10畳一間とかさ、12畳の広さの居間だとかって、俺たちはそうだったんだよね。今は何平米とかって言うんだろうね。なんかつまんないな。でね、もう一個、その金尺っていう、要は直角を出す、なんだあれは、なんでできてんのかね。
金属ですよね。
金属、鉄じゃないよね、あれ。なんでできてんのかね。なんかこう、あ、鉄か、もともとは。もともとは鉄だな。
その多分、金っていうのは、鉄と書いた金だったんじゃないですかね。
そうかもしんないね。そうかもしんないよ。で、それを曲がり尺と書いて、曲がり金尺って言って直角を出すんだよね。
うん、
で、それは表に、何尺何寸という日本の単位、裏には何センチでこう出てきて、どっちでも測れるようになってたんだよ。で、それが今度はもう一つは、クジラ尺って知ってる？
はい、名前は。
うん、あの竹で作った、これ祭壇、何を祭壇、布
和裁を
する時の、和裁をやる時に竹できて、それも何尺何寸なんだよね、うん、で、そういうものが今消えてしまってね。ちょっとこれ前に調べておいたんだけどね、そのなんで最近は何尺何寸ってやんねえのかなと、何センチでなきゃダメだって、くだらねえ法律があったよ。びっくりしたよ。計量法、
うん、
第一条ね、そこにこんなことが書いてるね。法定計量単位以外の計量単位は取引上または証明上の計量に用いてはならないって。難しいね、
うん、
法定計量単位以外、つまり今は何センチ、何メーター、何メーター何センチ、何ミリなんで、それ以外の単位、つまり、何尺何寸というやつは、その取引上または証明上の計算に用いてはならない。これ日本の文化の消滅だよ。で、両方やればいいんだよ。
ああ、着物は相変わらず両方ですよね、うん、和裁の場合何尺何寸で、袖も例えば、どのくらい出すかとかって言った場合っていうのは、
だからそこには生きてるんだよね、うん、だからでもそれはね、 っしゃる通りで、着物の世界っていうのはさ、何センチ何メートルって、何尺なんだ、六尺の大男って、1メートル80、六尺の大男っていう、その幅何尺とかっていうな、その方がね、正直着物には合ってんだよね。バッチリだよね、それ。そうなんだよ。で、話があちこちで恐縮なんだけど、この間静岡競輪ってやつがね、開催やった時に、競輪が市に対してどういう、静岡市があれ主催してるんだけど、はい、その競輪自体が静岡市の財政にどういう影響をもたらすかとか、あるいは競輪場に来るとどんなことが楽しめるのかって、それを、要は一日勉強しに来いっていうわけで行ったんだよ。一日遊ばせてもらったんだけど、あの競輪場で。で、競輪っていうんだから、競輪に掛け事でね、博打の一つなんだろうけど、それとは別に、競輪場なるものがどんな風にできてんのか、あるいはどんな催し物があるのか、じゃあ家族連れで行っても楽しめるのか、子供がね遊べるのかっていうようなことがあって勉強してきたんだけどね。要は競輪場っていうのも遊園地の域を持ってんだよね。そういうことってね、なかなかその競輪っていうやつで掛け事うんぬんだんっていうことになっちゃって、よく分かんなくなっちゃったけどさ、あの話の筋立てが、そういう中で、そのたまたま、芸人さんが和牛っていうのが来てたんで、
はい、
だから今で言うは女の子二人のガンバレルーヤっていう子が来てたんだけどね、うん、で大笑いしてみんなが楽しんでたんだけど、でああいう芸人さんってさ、昨日ポッと出てきてパッと売れるわけじゃないじゃんね、
うん、
でなんだかわけわかんねえ生活を必死になってしててさ、でポッと売れた時には、芸人でもいつまで続くか別にしてさ、いきなり何千万みたいなお金が入ってくるわけだよ。お金を目的にして彼らはやってるのかね、やってんだよね、やっぱり。でもやっぱりすごいなと思うんだよ。でもそれがね、今で言う芸人っていうのは苦節何年って言うんだよね、頑張って頑張って頑張って売れるか売れないか分かんない、だけどポッと火がついた時にはやっと自分で生活ができるという。高橋筑座もそうだよね、青森の
津軽三味
線、津軽三味線でね、その高橋筑座のね、あの太棹って言うんだよ、あの
三味線、
三味線、
これも結局まだ借款法の時代の寸法が残ってるわけですよね。
そうなんだよ。で、そういうやつってね、やっぱりね、ずっと残さなきゃ日本の文化消えちゃうよな。
その文化の中にはどうしてもやっぱりその文化と一緒に寸法とか道具とか全部一緒に残ってるわけですもんね、
う
ん、
そうだよ。そう
だから、通常に使う法的な公的な部分と日常的なその家の部分で、日常で暮らしていく文化の中の部分っていうのはやっぱりちょっと違いがありますよね。
そうそのこと知っとかなきゃいけないんだよね。だから本当は日本人ってもね、金沢のさ、金箔が貼るじゃん、金沢って、
はい、
あれ百工秘書っていう言葉があるんだけどね、百の匠、工業の工、百の工が比べて照らすっていうの、要はそこまで持ってくるのにものすごい人の工程がいってものになるんだよっていうことを表す言葉なんだけどね、だから伊勢神宮の20年遷宮も、あるいは、出雲神社の30年遷宮もそうじゃん、あれだってさ、俺あれ20年遷宮でいいのかなって最近思った。あれ30年遷宮で技術がなくなっちゃうんだよ。
10年か15年にしない
と。しないと。
人もいなくな
って。人がいなくなっちゃうんだよな。で、そういういろんなとこでね、見た目っていう、見る目っていうのを養わなきゃいけないと思うんだよね、人間の。で、見る目を養うにはどうするかってやっぱ体験しかないじゃん。
うん、
やってみなきゃ見る目なんて養えないよな。もう最後で、ある芸術家がね、これも永六輔の話なんだけどね、素方家の家に招かれ、素方家なんてことは今知らない。いや、大地主だ、大地主。素方家って言うんだよ。ね。素方家に招かれ、素方家、大地主のうちに招かれ、つまりお金持ちのうちに招かれたって。で、茶室へ入った。そしたら茶道具の数々がね、いっぱいあったって。そしたらその素方家の方がね、素方家その方が招いてくれたら、茶碗を並べてね、それがね、これが織部焼だった、これは高麗から来たものだって、これは加藤藤九郎だって、これは荒川宝蔵だって、こう出してきたって、ね、これは魯山人だって、こう出してきたって。ほうで、その時永六輔がね、本当だよ、すごい人たちの永六輔がね、これは素晴らしいって一つ選んだんだって、永六輔。そうやってね、その素方家が。 さすが A さん、お目が高い。ねえ、私も嬉しいって。これは私の孫の作品だって言ったんだから、それは A 六助特有の冗談で言ったんだろうけど、でもね、その目っていうのを養うということは体験しなきゃ目は養えない、これだけは若い人も覚えたがいい。だからいろんなものを食べ歩くっていうのはいい。だから最近流行るのは何がイタリアンだどうたらこうたらって言ってるけど、そうじゃねえよ。それもそれはそれでいいけど、和食のその職人のね、目を、職人が、いい職人の作るものをよく見てこい。これはとってもいいことだよ。
まず知るところからですね。
そうです、おっしゃるとおり。